4. 一般質問。議員9人が調整を問う。9人の議員が一般質問。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、町議会議員が町に対して質問を行います。二次元コードから一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。なお、各議員ごとに QR コードが載っています。柳田優議員、次世代の子どもたちに良い街を残すための都市計画を問う。質問、開発に関して街では開発指導要項で規定をしているが、要項では街づくりへの誘導に限界があり、今後さらなる街づくりを進めていく上で街独自の開発ルールが必要であると考える。街づくり条例の制定など街独自の開発に関わる都市計画の取り組みは。答え、これからの街づくりを実現するためには地域の住民による共同の取り組みが欠かせないものであり、その上で良質な地域環境形成に向けた基準を作っていく必要があると考えます。そのため、都市計画や土地利用調整などの開発関連分野や住民参加によるまちづくりなど、総合的なまちづくりに関する条例の制定を目指し、検討を進めたいと考えます。町の公共交通の利便性向上を問う。質問、少子高齢化社会になり、多くの方々が免許を返納された後も、必要な都市サービスまで自動車に頼らなくても快適に生活できる公共交通の利便性向上の取り組みは。答え、他市の条例を参考に、バスロケーションシステムの導入によるバスの接近案内やデマンド型交通の導入による利用時間の指定、サイクル&バスライドを活用した自宅からバス停までの移動方法の確保、シェアサイクルによる他公共交通機関への接続など利用者にとって利用しやすい公共交通の導入を検討します。ここには自動運転バスナビアアルマの写真が載っています。橋本秀一議員、川とのふれあい公園、サッカーグラウンド、にぎわいや交流が生まれる整備を。質問、2600万円の予算はどのように使われるのか。また日本サッカー協会の助成を受けられるのか。答え、グラウンドの整地、防球ネットの設置、給水設備、散水設備の設置、安全費です。直近の県サッカー協会との協議にて、整地、給水設備について助成対象となると示されました。質問、雨天後にできる水たまり、ぬかるみの問題は解消されるのか。答え、グラウンドやその周辺の土砂、すりつけによりグラウンド表面に勾配を設け、雨水を処理することで水たまりやぬかるみの課題解決をします。質問、具体的な整備計画は。答え、グラウンド整地工事を12月に一般競争入札により発注予定です。令和4年5月末までに整地を完了し、6月にポット内の定食ができるよう準備を進め、その後令和5年3月末まで芝生の育成期間を設け、令和5年4月からの天然芝生化グラウンドの利用開始を目指しています。質問、天然芝育成期間中のグラウンドの代替えは。答え、今後町サッカー協会と協議を行います。質問、にぎわい創出や交流の場の実現に向け町の考えは。答え、河川法などさまざまな利用規制がある中で、 富士山がきれいに見えるなど眺望が素晴らしい場所です。今後の整備にあたり、関係機関、河川管理者、関係団体等も含め多くの方々の協力を得て、新しい施設整備に取り組みたいと考えます。青木博議員、認識されてきた生理の貧困、困っている人に対策を。質問。生理用品は衛生的な生活を送る上で必需品と考える。決して贅沢品ではない。町の認識は。答え。町も同様の認識です。3月会議で別の議員から質疑や意見が出されており、学校の保健室の備蓄数を増やす等を対策に着手しています。質問。保健室で相談した上での配布なので、遠慮する子どもがいるかもしれない。学校施設の女子トイレに返却不要の生理用品を配置するべきと考えるが、町の見解は。答え。保健衛生的な視点や児童生徒のプライバシー上の観点から、学校トイレへの常備は考えていません。質問。生理の貧困について今後の町の対策は。答え。生理用品の無償提供のみならず、生活困窮の根本的な問題解決に向け、関係機関と連携して継続的な支援に取り組みたいと考えます。ワクチン接種予約利便性を図れ。質問。一人暮らしの高齢者や障害のある人について対策は。答え。予約を取ることが困難な方に何らかの形でサポートを行えるよう検討しているところです。質問。今後の接種予約を順調に進める上で留意している点は。答え。コールセンターの回線数を増やすとともに、予約枠数も大幅に増やしました。今後は予約しやすくなると思いますが、まだ接種事業は続きますので、いただいた町民の皆様のご意見を参考に、混乱なく予約を取れるよう対応に努めます。
山田正弘議員。国・県と連携し安心できる河川整備を進めよう。質問。町民の河川の氾濫等の不安を解消するための対策について問う。答え。河川の築堤整備や流量の確保等のハード対策、町民自らの避難行動とそれに資するハザードマップや避難情報の周知など、ソフト対策の双方を充実させることが必要です。また内水対策については、下水道事業での対応が重要です。質問。町 LINE 公式アカウントが運用されたが、町民から危険箇所等の情報提供を受けることは可能か。答え。 SNS 等による情報提供等は、迅速性や位置情報の精度などにおいて有効であると認識していますので、今後活用していきたいと考えます。小児医療費助成を18歳まで拡充せよ。質問。小児医療費助成制度の県内自治体の実施状況について問う。答え。寒川町を含む29市町が通院・入院ともに中学3年生まで、大井町は通院・入院ともに高校3年生まで、清川村は通院が中学3年生まで、入院は高校3年生まで。川崎市と湯河原町は通院が小学6年生まで、入院は中学3年生までが対象です。質問。小児医療費助成制度を18歳まで拡充することの問題点を問う。答え。就労されて収入を得ている方や、学生でもアルバイト等で一定の収入のある方もいます。高校は義務教育ではないので、家庭の経済状況も勘案して進路を選択しているという前提に立つと、医療費負担軽減をどこまで図るべきなのかなど、様々な問題があります。 八木下雅子議員、災害対応力を強化する実効性ある施策の推進を。質問、避難所運営マニュアル改定の取り組みから見えてきた課題は。答え、令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症への対策等から災害の特性や感染対策に応じた避難所運営方法の在り方についてです。質問、円滑な避難所運営のため、どのような体制の構築を図ってきたのか。答え、避難が長期にわたる場合に備えるため、避難者による自主的な運営体制への移行を考え、避難所協力班を設置し、各班の活動をタイムラインで示すことで各業務への理解を図りました。質問、避難所における要支援者へ支援拡充策として福祉避難所の設置についての考えは。答え、今後の福祉避難所の拡充については要援護の対応が可能な設備を有した社会福祉施設と協議しながら防災協定締結のさらなる拡充に向けて鋭意努めていきます。質問、避難所における新型コロナウイルス感染症の予防策は。答え、非接触型の体温計やパーテーション等を備蓄し、事前受付や発熱者等のための専用スペース確保については施設管理者と協議しています。質問、避難所運営マニュアルの策定は被害を最小化することである。その実効性を高めるため避難所での訓練があると考えるが、今後の取り組みは。答え、町内の各広域避難所ごとに訓練を行い、結果を検証してマニュアルを改正しながらより実効性の高いものとするよう努めます。黒沢義行議員、新型コロナウイルス感染症の後遺症対策を急げ。質問、新型コロナウイルス感染症の後遺症が罹患者の約半数の方に出ているとの報告がある。町でもその後遺症に対する対策が必要ではないか。答え、後遺症の詳しいメカニズムは不明で、治療法も確立しておらず、感染症の後遺症がある方は大変不安な思いを抱えることと思います。こうした方に寄り添うことは町として大事なことであり、後遺症対策の必要性を感じています。質問、新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩む方々に対して、町はどのように寄り添い、また対策を講じていくのか。答え、すでに開設しているコロナ健康相談の中で、後遺症についても相談できることの周知を図り、感染した方が不安な思いを抱え続けることがないように努めます。また、県や国に対しても対策の要望を行っていきます。若者に対する支援策の必要性を問う。質問、第3次子ども・若者育成支援推進大綱が策定された。大綱策定を受けて、特に若者に対して町はどのような取り組みをされるのか。答え、町では必要に応じて関係するセクションと連携を取りながら、若者世代に対し施策や事業の取り組みを行っています。コロナ禍、インターネット社会により、人と人のつながりが希薄化し、孤立感の増加が深刻化している中、若者に対する居場所づくりも含めて、支援が必要であると感じています。甘利薫議員、コロナ禍において集約施設建設時期を見直す考えは。質問、長期化するコロナ禍による町財政状況をどのように捉えているか。答え、今後経済悪化の恐れがあるとされる中で、 田畑西地区土地区画整理事業等も控え、公共施設の老朽化が進み、高齢化の進行に伴う扶助費等の負担もあることから、厳しい財政状況が続くものと予測されます。質問。コロナ禍で地域経済が疲弊し、長期財政推計の見直しが必要であり、集約施設の建設時期も見直しすべきと考えるが、答え、一旦決定したものだといって、町民不在で進めるのではなく、直近民意を傾聴しつつ、今後の財政負担を含め熟慮を重ね、時勢への変化も踏まえながら結果を出していきたいと考えます。災害基本法改正に伴う町の対応は、質問、避難指示が発令される具体的な判断基準は、答え、気象警報等や各河川管理者が基準水位観測所に設置する雨量のテレメーター、水位計、河川監視カメラ、町職員や消防団からの現場の状況等により、河川の状況を十分に把握し、適切な判断行動を取ることができるタイミングで発令しています。質問、避難情報の発信が重要と考えるが、町の取り組みは、答え、防災行政用無線や町ホームページ、メール配信、JCOM 湘南の端末機などを用いて情報提供に努めています。今後は町 LINE 公式アカウントの活用など新たな情報伝達手段の調査研究を進めていきたいと考えます。横手明議員、ゴミ問題の不満を解決。質問、町民ニーズの高い資源物の回収、回数増と回収場所の可燃ゴミ置き場への転換は十分に可能と考える。第一歩としてエリアを特定し、テストトライアルの実施を提案する。答え、一部の地区を定めてトライアルの実施は可能と考えます。しかし現在収集車両はフル稼働の状況であることや地域の自治会の協力も必要なことから調整を図っていきたいと考えます。資源物の月2回収集の検討にあたっては置き場の停車時間延長による交通渋滞や利便性の向上に応じた受益者負担に対する皆様の考え、増車や増員の規模等も把握する必要があるため、まずはトライアルの実施について調査・研究していきたいと考えています。今後のワクチン接種への提案。質問、接種は年齢の高いものから実施し、供給数に応じた予約を行うべきでは。答え、年齢順という案は、比較的受け入れやすいと思いますが、接種券の発送時期や予約開始時期をずらすなど、いずれにしても予約可能枠数に応じた運用をしたいと考えます。質問、不確定な情報にも対応すべく、シミュレーションと危機対応を行う体制を強化すべきでは。答え、ワクチン供給をはじめとした不確実な情報に対しては、シミュレーションを行うことで安定した業務実施が可能になると考えますので、若い世代の接種について早くお知らせできるよう対応したいと思います。杉崎隆之議員、学校内におけるいじめ対策を。質問、いじめを見抜く力をつけるため、教員向けの研修の実施状況は？答え、近年いじめ認知や子どもたちを取り巻く環境が多様化していることを受け、教職員研修会を開催してきました。また、町内の児童生徒指導担任教職員研修会においては、国や県の動向に関する最新情報を共有したり、町内での他校の取り組みを学び合うなどをしています。質問、 町の覚悟としていじめゼロ宣言を行うことについての見解は？答え、いじめについてはどの子どもにもどの学校においても起こりうるものであるとの認識を持ち、対応していくことが最も重要であると考えます。学校での積極的な見取りと教育委員会で行っているネットパトロール等を活用し、些細な兆候を見逃すことなく積極的に認知し、今後も児童生徒が楽しく学びつつ生き生きとしたいじめのない学校生活を送れるよう取り組みます。農業政策の拡大に向けて、質問、四季折々の贈り物として農産物をふるさと納税の返礼品とすることで、厳しい財政状況の中でも農業施策に対する財源確保と施策推進の両面からの取り組みが可能となると考えるが、町長の見解は？答え、現在ふるさと納税の返礼品として夏季等をお送りして非常に好評を得ています。今後も高付加価値の農産物を提供できるよう、生産者や農業協同組合等と実施に向け調整します。